こんにちは、ディファイ投資家の斉藤です。このチャンネルでは聞くだけでわかる仮想通貨というのコンセプトに、普段ニュースだったりとか考え方というのを発信しています。で、今日は4月の14日の木曜日ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうかね。木曜日ってところで週の終盤とかにも差し掛かってきて、木金で社会人のところで働かれている方っていうの多くは、今日働いたらまた明日、働いたら終わりだってところで休みだってところで楽しみしている方もいると思うんですけど、今日ちょっとまず寒いなって、久しぶりになんか寒いの感じたなっていうふうに思ってて、冬の服とかしまってたんですけど、急だったのでちょっと引っ張り出してきて、今日ちょっと暖かい格好しつつ、作業してるんですけど、やっぱり暖かい方が正直いいですね。個人的にちょっとあんま冬とか好きじゃないので、暖かい方が好きではあるんですけど、やっぱりなんか今日の配信に撮るにあたっても、結構そのネタとかを考えていくのにやっぱ暖かい方が考えやすかったんで、やっぱ寒いとなんか頭が縮こまってるというか、脳みそも縮こまってるんですかね、わかんないですけど、ちょっとあんまり頭回転しなくて、今日ちょっと何話そうかなと思ったんですけど、今日のタイトルとして話していくのは、鍵は限定、仮想通貨ブログで負けない戦略ってところで、今回話していく内容としては、仮想通貨ブログをより稼ぎやすくするっていうところの戦略について、僕個人の経験なんかも踏まえつつ話していこうかなというふうに思います。この配信を撮るにあたって背景としてあったのが、本当最近仮想通貨ブロガーっていうところがめちゃめちゃ増えてきてるなっていう、僕のフォロワーさんとかでも、仮想通貨ブログやってますって人、開始しましたとか仮想通貨ブログ開設しましたって人が結構フォローしてくださる方多くて、かなりその、去年僕仮想通貨ブログっていうのを書き始めた感じだったんですけど、その頃に比べるとめちゃめちゃ増えたなってところを思ってて、波も来てるんじゃない、その市況とかも、下がってきてはいたんですけど、ブログで稼いでる人なんかも結構多くなってきたので、そこで波が来てるんじゃないかなってところを思うんですよね。なので、もちろんそのアフィリエイト案件とかの高単価ってところで、で、あとは投資もしつつ、お金も増やしつつ、ブログの収益も狙えるというところで、実績が示しやすいというところで、仮想通貨ってかなり、ブログも書きやすくなってきてはいるんですよね。なので、個人は結構参入してきている部分ではあるかなと思うんですけど、結構その、仮想通貨ブログ書き始めたってところで、ぶっちゃけあんまり稼げてないっていう人、結構競合っていうのが多いので、自分がどんな軸で発信したらいいのってところ迷ってる方とかもいると思うんですね。で、僕自身去年さっき言ったように、去年仮想通貨ブログっていうのを開始して、運営開始から3ヶ月ほどで月ありがたいことに50万ほど稼ぐことができて、で、そこでどう稼いできたってところなんかも、試行しつつ、経験なんかも踏まえつつ、今回は仮想通貨ブログでもっと稼ぎやすくする方法っていうのがあるんじゃないかなってところ、思う部分もあるので、その部分を深掘りしていきます。なので、この配信を聞くメリットとしては、仮想通貨ブログを、もちろん仮想通貨ブログっていうのを書きながら、より収益がアップしていくような方法っていうのを、紹介していきます。で、大切な負けない戦略ってところで今回話していくんですけど、結論としてはジャンルをさらに絞っていくこと、これが大切じゃないかなと思ってます。つまり、より仮想通貨の中でもニッチなジャンル、そこに挑戦してみる、ここが一つブログの収益を上げるポイントじゃないかなってところを思ってます。なんでかっていうと、単純に3つの理由が主にあるかなと思ってて、競合っていうのがシンプルに減ることだったりとか、あとは、目的と手段っていうのがはっきりして、読者が迷わないってところ、3つ目っていうのが、ダブルの報酬が狙える、収益がアップするよってところ、この3つじゃないかなってところを思ってます。で、例えば、僕がやってる運営してるのが仮想通貨の DeFi っていう分野、その仮想通貨の銀行の DeFi っていう分野ではあるんですけど、例えば DeFi だけでなくても NFT とか、あと例えばアルトコイン、草コインとか言われるものの銘柄を取り扱うようなブログとか、言っちゃえばその多くが書いてない、仮想通貨ビットコインで例えば積み立て投資で増やすみたいな方法って誰しも結構書きやすい部分ではあるので、書いてくる人も多いと思うんですけど、もちろんそこも書いておくべきなんですけど、やっぱりよりニッチに、ジャンルをニッチにしていくことで、あなたのブログにその希少性というか、資産化、ブログが資産化しやすいかなってところも感じているので、ここを話していくんですけど、僕自身は仮想通貨の銀行、仮想通貨のそのDeFiっていう分野に、特化して発信してるんですよね。じゃあなんで、そこの分野に特化したのかってところだったり、今言った3つの理由っていうのをちょっと深掘りしていきます。まず一つ目っていうのが、競合がシンプルに減る。このブルーオーシャンになってる、ブルーオーシャンで戦えるよってところが一つポイントじゃないかなと思いますね。結構多くはその、ジャンルっていうのを絞っていく、その特化していくって結構怖いなっていうか、読者むしろ減っちゃって、収益減るんじゃないかなってところ思うんです。怖い方もいると思うんですよね。例えば、ツイッターの配信とかに関しても、 まあ、発信するってなると例えば広く多く取っていった方が、多くのパイ取れるんじゃないかな。で、僕自身の過去で言えば例えばテクノロジーの発信っていうのを1年前ぐらいはやってたんですけど、そこからどんどん仮想通貨ディファイって感じで特化してやってたんですよね。そしたらむしろフォロワーさんとかがかなり、フォローしてくださる方が増えて、まあ、かなり広く取っていた頃よりも、かなりシンプルに、特化した方が、まあ、増えるってところがあったんですよね。なのでブログとかも同じようにむしろ絞った方が資産化しやすいってところを考えてます。なんでかっていうと、まあ、いわゆるその競合っていうのは少なくなって、ジャンルっていうのを絞っていくことでそこのトップから戦っている人っていうのは少なくなってくるので、単純に仮想通貨っていうもので戦っているよりも、かなり、絞った分野で戦っている人っていうの感じがなってくるので、まあ、情報に希少性っていうのが生まれてくるんじゃないかなと思うんですよね。まあ、例えば一つちょっと質問してみたいんですけど、マラソンに例えば挑戦しますってなった時に、まあ、これから言っていく2つどちらのその教材というか練習メニュー見たいですかってところをちょっと解いてみようかなと思います。まず一つ目っていうのが、1キロ、マラソンを完走に向けた、練習メニューっていうもので、2つ目っていうのが10キロ完走に向けた練習メニュー、1キロ完走なのか10キロ完走に向けた練習メニューなのかどっちの練習メニューを読みたいですかってところなんですよね。おそらく多くっていうのは10キロ完走に、例えばマラソン挑戦するってなった時に、10キロが1キロどっち完走したいか、どっちのメニューを知りたいかっていうと、まあ、おそらく10キロ完走に向けた練習メニューっていうのを知りたいんじゃないかなと思うんですね。正直1キロ完走っていうのは多くは書けるんですよね。正直実績とか出してなくても1キロぐらい完走できました、歩いてても完走できましたっていう感想も出せると思うんですよね。でも10キロ完走ってなってくるとその実績とか何分走ったとかあとはどういうペース配分で走ったかとか、まあ、10キロ僕自身走ったことあるんですけどめちゃめちゃ疲れ20キロかな疲れた感じではあったので、そこの10キロぐらい走った中で難易度ってのは上がってくるので、単純にその10キロ走った人が少ない中でも需要が生まれるんですよね。まあ、ここの需要って部分が大切で、仮想通貨ブロックっていうのも結局同じで、仮想通貨っていう全体で広いようなパイっていうのを取っていくのももちろんいいんですけど、まあ、むしろジャンルを絞っていくことで、そのあなたの書いてるブログというか、まあ、それが多くが書けない記事になってくるので、その希少性価値が生まれるんじゃないかなってところを思って、そこに資産化ブログが資産化しやすいんじゃないかなってところを一つの理由として思いますね。なので絞るっていうところ怖い方もいると思うんですけど、まあ、むしろ絞っちゃった方が、まあ、ジャンルっていうのが、まあ、そのジャンルっていうのを絞っちゃった方が、希少性が生まれるっていうところ、まあ、なのでブログが資産化しやすいよってところですね。で、二つ目っていうのが仮想通貨っていうところだけでも間口が広すぎる。なので、ジャンルを絞ることで読者にしっかりした目的とか手段っていうのを示しやすいんじゃないかなっていうところを思ってます。まあ、どういうことかっていうと、まあ、結論から言っちゃえば、まあ、口座開設とかビットコイン購入とかが、そこら辺が、単純に手段になってくれる。で、ディファイだったりとか NFT そこが、目的になってくれる。なので目的と手段っていうのはしっかり示しやすいんじゃないかなってところですね。まあ、結局読者っていうのがブログの読者っていうのを気にしてるのは、結局仮想通貨を買ってどんな未来があるのってところ気になると思うんですよね。例えば普通の仮想通貨ブログであれば実績っていうのを示して例えば積み立てとかでこれぐらい実績出してますっていう、まあ、昔だったら通用するんですけどやっぱり仮想通貨っていうのを持ってる人が多い中で実績、積み立て投資っていうのがいいっていうのを皆さん分かってきてはいると思うんですね。なのでその実績っていうのを示して、それで、まあ、こういった実績を出すためにはビットコイン購入が必要になります。でそのために仮想通貨の口座開いていきましょうねっていうのが普通の手段だと思うんですね。なので、まあ、仮想通貨取引、ビットコイン購入が目的になって、仮想通貨取引所の開設っていうのは手段になる。でもこれぶっちゃけ誰しもやってることではあるので、目的っていうのがアバウトすぎて、読者っていうのはむしろ迷わせてしまうんじゃないかなってとこ僕自身思うんですね。まあ、ビットコイン買うと結局どうなるの？まあ、もちろん積み立て投資で資産を作っていけるってとこはあるんですけど、まあ、新しいもの好きだったりとか、やっぱ仮想通貨触る人、そもそもまだ新しいもの好きではあると思うんで、ビットコイン買ってただただ放置それ面白くないじゃんみたいなところを思って離脱しちゃう人も増えると思うんですね。まあ、そこで、例えば僕がやってるディファイブログとかであれば、ディファイっていうので、ビットコインっていうのを持った上でそのビットコインを持ってさらに、20-30%、ほったらかしで増やせる方法なんかもあるよっていうところと、でそのディファイ運用っていうのを目的にしてあげることでビットコイン購入っていうのが手段になってくれて、まあ、より強い、メッセージっていうのを出していけることができると思うんですね。なので、ディファイとかあれで年間、何%稼ぎましたってところ。あ、じゃあこれ何やればいいのっていうところ、ディファイ。あ、じゃあそのディファイやるためにはビットコイン購入が必要なんだ。 じゃあ、むしろその仮想通貨取引所っていうのは、ただの流れ作業になってくるので、ビットコイン購入っていうのが手段。じゃあ、ビットコイン購入した上で、その先があるんだなってところを見せておく。まあ、そしたら、ビットコイン購入ぐらいならやっとくかっていうところで、まあ、簡単に口座開設とかを、まあ、示しやすくなってくるかなと思うんですよね。もちろん DeFi ってハードル高い分野ではあるんですけど、そもそもさっき言ったように仮想通貨っていうのを触る人自体が新しいもの好きであるので、そういった性質を考えると割と実績として示しやすいかなってところ思うんですよね。まあ、こういった意味でビットコイン購入っていうのを手段にしてあげる、まあ、こうしてあげることで目的っていうのをしっかり限定してあげることで、読者をより迷わせず、ブログで収益を立てていく、まあ、ここが2つ目の理由じゃないかなってところ思ってます。で、三つ目っていうのが、ダブルで収益が狙える、報酬がアップするよってところが、もう最後の、まあ、もう理由としてあるんじゃないかなと思ってて。例えば、DeFi とか、さっき言ったね、DeFi だったりとか、あとは草コイン購入、あとはアルトコイン購入ってものに関しても、まあ、大体国内取引所で買えるものって、まあ、数少なくなってくる。ビットコインとかイーサリアムとか、メジャーな通貨とか、あとはちょっと、まあ、最近は増えてきてはいるんですけど、やっぱまだまだ買える通貨が少なくて。その中で、なんだろう、草コインとか買った中で、それいくらぐらい利益出しましたってところ。で、あった時に、まあ、結局それで海外取引所必要になってくるんですよね。なので、草コインコインとか、ディファイとかの運用を例えば自分のブログで書いていきます。ニッチな分野に絞った時に、国内取引所の今まで口座開設だけしか仮想通貨ブログの時は示してなかったのに、海外取引所、バイナンスとか、例えば FTX とか、まあ、バイビットとかいろいろあると思うんですけど、そういったところに対して、初級もできるので、どちらの口座開設っていうのを促せるんですよね。なので、シンプルにダブルのアフィリエイト報酬っていうのが発生して、例えばバイナンスとかであれば、最大 40% ぐらいまで、例えば取引をされました。ビットコインをそこで購入しました。じゃあ、アルトコインを購入しましたってなったら、その取引手数料の 40% っていうのは自分の手元に入ってくる。最大それぐらい入ってくるような仕組みっていうのを作れるんですよね。なので非常に 40%、 例えば取引手数料が1万円かかったんだったら1万円の 40%、 4000円が自分の手元に入ってくるんですよね。まあ、結構これ単純なアフィリエイト報酬としてプラスアルファかなりいいと思うんですよね。まあ、そういった意味で、まあ、もちろんジャンルを絞って、ブルーオーシャンにして、でさらに、目的と手段というのをはっきりさせることももちろん重要なんですけど、その上でこの収益がアップする、まあ、これも一つ大きな理由じゃないかなってところを思ってます。でもしバイナンスとか持ってない方っていうのは、これポッドキャストから聞いてる方に関しては、バイナンスが登録できるリンクの方、まあ、どちらせよ今後例えばジャンルっていうのを特化してみたいなとか、仮想通貨ブログであんま稼げてないからよりジャンルを特化して、より特化した発信してみたいなって方は、どちらにせよやっぱりバイナンスの口座開設っていうのは必要になってくるかなと思うんですけど、一応今ポッドキャストから聞いてる方っていうのは、バイナンスが登録できるリンクの方載せておきますので、一応そちらの方から登録していただけると、まあ、紹介コードっていうのを僕の方から発行してる感じなんですけど、そこの紹介コードを使って、まあ、普通のバイナンスを登録したりすると、普通に登録するよりも、ただただ開設あと50ドル以上入金をすると必ず100ドルもらえるキャンペーン中っていうのがバイナンスの方でされてるんですね。なので、まだまだちょっとバイナンス持ってないな、でもこれから特化してジャンル発信していきたいなって方は、そちらの方から登録していただけるとかなりお得かなと思うので、まあ、ぜひちょっと注目してみと、まあ、ぜひそう、この機会に登録してほしいかなってとこ思いますね。なので、ここまで話してた内容っていうのをまとめていくと、まあ、ジャンルっていうのを、まあ、結局仮想通貨ブログっていうのをより稼ぎやすくしていくのに、ジャンルを特化していく方がいいよってところ。で、その理由としては、ブルーオーシャンで戦えるところ、読者が迷わないってところ、あとはダブルの報酬が狙える。まあ、この3つのポイントがあるんじゃないかなってところを話していきました。じゃあ、こういったところを踏まえた上で、僕自身なんでじゃあ DeFi っていうのを選んだのか、NFT とかいろいろある中でも DeFi っていうのを選んだのかってところなんかも、プラスアルファでちょっと最後に話していきます。で、まあ、結論としては、まあ、単純にニッチ、誰しも触れないっていうところ。で、触った理由としては、お金を増やしつつ発信ができるってところと、あとは、成長市場でいろんな分野とくっつける可能性があるところ。で、3つ目というのが、多くはリスクが多くて触れないってところ。まあ、この3つじゃないかなってところを思ってます。で、まずお金を増やしつつ発信ができるってところで言うと、まあ、年利っていうのは非常に高い。高利回りで、ほったらかしで運用ができるんですね。で、ほったらかしで運用できるので、しかも利回りっていうのはかなり大きいので、実績っていうのは示しやすい。あ、じゃあこんなに仮想通貨預けるだけで増えるんだったらやってみたいって人が増えると思うんですよね。なので実績っていうのは示しやすい。あとはリターンが見えやすくなってくるので、何十パーセントとか、まあ、結構破壊的な利回りっていうのを出すことで、読者っていうのが読みやすくなってくる。まあ、結構とっつきやすいような分野になってくるかなと思うんですよね。 で、例えばこれが NFT とかになってくると、まあもちろん NFT でいくら買いました、いくらの NFT 買いましたってところなんですけど、例えばクリプトパンプスとか、BAYC とかいろいろあると思うんですけど、あそこら辺ってあんまりお金がない人からすると買えないですよね、ぶっちゃけ。なので僕自身も NFT に参入してみたいとか発信してみたいと思ったんですけど、正直予算っていうのは全然足んなくて。で、例えばちょっとした NFT 買ったとしても、まあゴミになるみたいなことは結局多いので、やっぱりその NFT 投資ってリスクは高いかなという、しかも結構初期費用必要だなってところだったので、僕自身ちょっと NFT ってのやめたんですよね。まあもちろん資金力とかがある人に関してはこちらの NFT で、こういったところがおすすめですよってところでまとまっていくのいいんですけど、やっぱりそこのジャンルで戦っていくのは厳しいなってところを考えたので、まあ資金面とかも考えた上で、ディファイっていうのを選んでたんですよね。まあ、ディファイって結局、少額からできちゃうっていうところで良さがあるので、少額からできる、しかも小売までで運用できる。そしたら、実績として示しやすいなってところを思ったので、そこから、発信したんですよね。で、あとは、ディファイ自体が成長市場っていうところであったんですよね。まあ、去年1年とかだけで見ても、預かり資産っていうのは、ディファイの中の預かり資産っていうのが、ほぼ2倍以上になっていて、まあ、かなり成長市場であったんですよね。で、しかも、ディファイの技術っていうのを使って、金融っていうものがいろんな分野とくっつきやすくなる、くっつける可能性があるんじゃないかなってところを考えたので、この分野に特化しようと思ったんですよね。例えば、NFT とかでさっき特化してたんだれば、NFT をさらにディファイに発展させたりとか、NFT を預け入れて、利回りを得ていくみたいな方法も出てきてるんですけど、結局、ディファイってところに集約されていくんですよね。やっぱ金融の、まあ、頂点みたいなところになるんかなと思うので、まあ、いろんな分野とくっついていくことを考えると、まあ、このディファイを特化しておくと、まあ、いろんな、結果的にいろんな分野なんかも、いろんな分野のパイなんかも取れるんじゃないかなってとこ思ったので、ディファイに特化したんですね。で、あとは、まあ、結局ディファイってものはかなり期待されてるものだったんですけど、やっぱり触ってる人っていうのはそもそも少なくて、まあ、プレイヤーが少ないので、なんでかっていうと、まあ、言語の壁とかハッキングのリスクがあったりとか、まあ、結構皆さんやっぱり利回り高くて、ほったらかしに運用できるとはいえ、怖いっていうところはあったので、まあ、より自分の中では怖くないディファイとか、リスクが低いようなディファイとか、あとは初心者でもできるようなやり方だったりとか、そういった部分を発信していけば、読者ついていくんじゃないかなってところも考えたので、まあ、そういった戦略のもと、プレイヤー少なく情報が少ないところ、まあ、そこのポジションを取ってきてもいいんじゃないかなってところ思ったので、ディファイの発信をしようと思ったんですよね。なので、ここの3つ踏まえた上で、お金を増やしつつ発信ができる。成長市場でいろんな分野とくっつける。多くはリスクが怖くて触れない。まあ、そういったポジションを狙っていこうってところで、僕自身ディファイに特化したって感じになってますね。で、まだディファイちょっと興味あるなとか、運用してみたいな、でもちょっと難しそうって感じてる方っていうのは、まあ、一番レンディングっていうやり方っていうのが正直おすすめになって、まあ、そこからいろんなファーミングとかステーキングとか派生していけばいいと思うので、ビットコインを30に、預けて年 3% ぐらいで増やす方法っていうのも解説したブログっていうのを載せておきますので、そちらからご覧いただいて、まあ、一つディファイ運用を始めていきたいなとか、そこのジャンルに特化してみたいなって方はちょっと興味ある方はそちら目を通していただければなというふうに思います。というところで、最後ここまで話してた内容っていうのをまとめていくと、まあ、結論として、ジャンルを絞っていこう、まあ、仮想通貨ブログでより稼いでいきたいんだったらジャンルを絞っていこう、仮想通貨で大きなパイ取るよりも、かなり絞って取っていこうっていうところ、でそこの絞ることで、結局競合少なくブルーオーシャンで戦いつつ、あとは、目的と手段っていうのを読者に示しやすくて迷わせずに、収益を発生させやすい、あとは、海外と取引所と、国内取引所どちらのパイも取れるので、どちらのアフィリエイト報酬も狙える、まあ、国内取引所に頼り切らないで、収益アップを狙っていけるよってところ、まあ、この3つの理由としてあるんじゃないかなってところを話していきました。その中でもディファイという分野に関してはいろんな成長分野とかもくっつく可能性はあるので、僕自身は選んでいきましたよってところで話していきましたね。まあ、もし、ディファイブログ、ごめんなさい、仮想通貨ブログっていうのを運営してて、ちょっとあんまり収益が出ないとか、稼ぎづらいなとか、もう少しその発展させてやってみたいな、周りと同じような発信はしたくないなという方は、まあ、こちらの、今回の配信というのを参考になれば幸いです。このような形でこのチャンネルでは仮想通貨についてできるだけ分かりやすくお伝えしています。日々の情報収集やトレードにお役立てください。また無料で仮想通貨ニュースでの LINE だったり、Twitter コミュニティの方にも配信もしてます。ニュース読む習慣つけたいとか、仮想通貨のトレンドをつかみたい、仮想通貨の勉強したい、まあ、そういった方は概要欄のリンクの方から登録できるリンク載せておきますので、そちらから参加していただいて、まあ、それぞれがトレンドをつかむ手段としていただければなというふうに思います。というところで本日これで以上の配信は以上になります。長くなりましたが配信以上になります。良い一日を。